松本英子がお送りしているフラワーズ。さあ、ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はオランダのアムステルダムとつなぎます。オランダといえばチューリップに代表されるお花の国というイメージですよね。日本でも春を迎えてお花が綺麗な季節に入ってきました。さあ、オランダの春はどうなんでしょうか。やはりね、美しい花が咲き誇っているんじゃないかなと思うんですが、今日はそんなオランダから現地にお住まいになって20年、オランダでジャーナリストをしていらっしゃいます由井清美さんに生でレポートを届けていただきます。早速読んでみましょう。フラワーレポーターの由井さん、フーデンモルヘン。
フーデンモルヘンアルマイベン清美由井。Ik werkas journalist in Amsterdam. 皆さんおはようございます。というかそちらはこんにちはですね。由井清美です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。由井さん、今はアムステルダムにいらっしゃるんでしょうか。
はい、そうです。
今の時間帯は何時頃でしょう。
今はですね、朝の9時9分ですね。
はい。オランダのこの時期というのはどんな気候なんでしょうか。
本日はですね、とても良いお天気で、大抵この時期は気温は日中の気温が13度から14度ほどですね。で、朝晩はちょっと4度5度とまだ気温が寒いので、まだ春真っ盛りという感じにはちょっとなっていないという感じですね。
これから春らしい気温になってくるのかなというところですかね。
そうですね、日中の気温とともに朝晩の気温がこうちょっとずつ上がっていて、でお花もこう一斉に咲き始めるという感じですかね。
はい、今お花という話がありましたけれども、
はい、
この時期のオランダの街の様子というのはいかがですか。
ですね、たまたま私が住んでいるアムステルダムの南部の方なんですけれども、
はい、
ここにはなんとソメイヨシノの木がたくさん植わっておりまして、でそろそろこうつぼみが開きかけるのかしらといった状況です。
ソメイヨシノ、桜の木が結構生えているんですね。
そうですね、町に400本ほど植えられていると聞いております。
ということはお花見もできちゃいますね。
できますね。あと1週間ほどでしょうか、多分。
へー、ただ日本のようにブルーシートを敷いてお花見みたいなことはないですよね。なかなか
それはないですけれどもね、木がこうたくさん植わっているところの下にはこうベンチがあったりするので、こちらの人たちもお子様連れでこうピクニックをしたりとかされてますね。
いいですね、
で
もなかなかね、ソメイヨシノを オランダで見るっていうことも珍しいんじゃないですか。
そうですね、なかなかこう、おつな感じというか、遠いオランダにいながらにしてこう日本の春を満喫できるという感じなんですけれども、これはですね、西暦2000年にオランダと日本の国交400周年を記念して、日本のある団体から400本のソメイヨシノがこう贈られたということなんですね。
なるほど、その国交があっての、やはり日本との交流というのが、
そうですね、
その証、ソメイヨシノが証となっているんですね。
そうですね、
その他にはどんなお花が咲き始めているんでしょうか。
今はですね、クロッカスがそろそろ終わり始めて次のお花に移行する頃なのかしらという感じですね。
なるほど、街にももちろんお花が咲いていると思いますが、
はい、
世界で最も美しい春の庭園と言われる、これはキューケンホフ公園というんでしょうか。
はい、
この公園は一体どんな公園になっているんでしょう。
ですね、こちらのキューケンホフ公園、3月22日に今年はオープンいたしました。世界最大の花の公園ということで、開園の期間が実は5月20日まで、今年は5月20日までと、とても短いんですね、毎年。
そうですね。
なんですが、はい、毎年たった2ヶ月間の開園の期間に、世界各国から80万人以上の観光客が集まってくるんですよ。
すごいですね。そのぐらい美しい庭園になってるってことですよね。
そうですね、なんといっても700万株以上の花を鑑賞できる世界唯一の場所ということで、やっぱりこれは見逃せないですよね、お花ファンにとっては。
700万株、これはどういう内容なんでしょうかね。はい、
本当に様々なんですけれども、クロッカス、ナルシス、そして、もちろんチューリップですね、
はい、
そしてヒアシンス、ユリ、 その他にもランとかアンスリウムといった熱帯植物も観賞できます。
やはりオランダといえばチューリップっていうイメージがあるんですけれども、
はい、
チューリップの量もものすごい数なんでしょうかね。
そうですね、やはり旧建ホフ公園最大の見どころといえば、
はい、
たくさんの種類のチューリップが展示される、チューリップシアターという展覧会ですね、でこちらの方には背丈の低いものから腰ぐらいまでの高さのあるものまで大きなものまで、で色ももちろん赤白黄色はもちろんなんですけれども、
はい、
ピンク紫そして黒などもあって本当にカラフルに美しい展覧会、花の展覧会が開催されます。
いや本当に多分チューリップもたくさん種類があるんでしょうけども全種類見られるんじゃないかぐらいの量ですよね、うん、きっと
そうでしょうね。
いや一度行ってみたいなと、ね、絶対に美しい光景だなと思うんですけれども、
いやぜひぜひ、
はい、
旧建ホフ公園の周りというのは、あとオランダでもとても有名な球根地域と呼ばれていてお花畑もたくさんあるんですね、
はい、
なのでその旧建ホフ公園と合わせてその周辺のお花畑なんかもこう見学して回られるととてもいいんじゃないかなと思います。
ちょっと1日では足りなさそうですね。
そうですね、3日間ぐらいゆっくりしていただけると全部見られるかな。
そして今年は大きな園芸のイベントも開催されるんですよね。
そうなんですよ、はい、10年に一度行われているんですけれども、世界最大級の園芸エキスポ、これはフロリアードというのですが、これが、今回はオランダ南部のリンブルグ州という州にあるフェンローという町で開催されます。
はい、これは、旧建ホフとはまた違う場所ですもんね。
そうですね、旧建ホフは、はい、アムステルダムからそうですね車で30分40分ぐらいですかね、
はい、
そしてフェンローという町はもっとベルギーとかドイツの国交の国境の方に近くて、2時間半ぐらいかしら、かなり南の方に下っていったところで開催されます。
なるほど、このイベントはいつからスタートなんでしょうか。
こちらのイベントは4月5日からそして10月7日までと、会期の方が、まあ、旧建ホフ公園に比べてずいぶん長くなってます。
半年ぐらいは
そうですね、
じっくり見ることができるんですね。
そうですね、
もう園芸エキスポということでやはり全国、まあ、全世界から、出展されてるということなんでしょうか。
そうですね、この会場となる66ヘクタールかなり広い公園なんですけれども、
はい、
このフロリアード公園というところに、もうまさに未来の園芸界を牽引する世界35カ国、
うん、
そして100以上の出展者が集まって、園芸の最新技術や美しい園芸作品を披露してくれます。で美しい植物を鑑賞するだけではなくて、まあ、もちろん園芸の最新技術の紹介とかそれに合わせて、自然とどうやって共存していくかとか、環境に対しての配慮とはどういうものかっていうようなことも同時に考えるというのがテーマになってます。
なるほど、もう本当に10年に一度というね、なかなかないチャンスですよね。
そうですね、
いやぜひこちらの方も合わせてね、もうお花好きな方特に足を運びたいイベントだと思います。
そうですね、合わせて来ていただくと本当に園芸三昧になるんではないかと思います。
はい、ゆいさんお忙しい中今日は本当にありがとうございました。
とんでもございません、ありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークはオランダアムステルダムにお住まいのフラワーレポーターゆいきよみさんでした。